2月4日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送有本香里の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの有本香里です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。今週の OK コージーアップはお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りします。今朝はジャーナリストの有本香里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有本さんのパーソナリティは去年の7月以来、そうですね、今回で3回目ですかね。
そうかもしれません、
はい、そうですよね、
まだ慣れませんが。
もうバッチリでした、オープニングの。
ありがとうございます。
上から早速メールもいただいております、はい、藤沢市にお住まいの純子さんからいただきました。有本さんへの質問というふうにいただいています、はいはい、月曜日の須田さんは週の半分は関西に行って街をパトロールすると言ってました。また長谷川幸寛さんは週末ゴルフ三昧だそうです、うん、有本さんは普段何をされているんですかといただきました。
そうですね、私は仕事をしている以外は、まあ、これといって特に何か特別にっていうのはないんですけど、はい、このところはですね、ちょっと首相に多少家事をやってますね。
私以前ツイッター見た時に、有本さんがローストビーフを作られている画像を見て、
う
ん、
あ、そうそう、
美味しそうだなと思ったんですけれど。
ローストビーフって意外と簡単なんですよ。
本当ですか、うん、どう作ればいいんですか。
電子レンジ使うんですけど、うん、私の場合は電子レンジ使うとね、本当に簡単にできちゃうんです。まあ、ちょっとね糸で縛ったりとかいうのはありますけれども、はい、そうですね、時間的には10分もあればできるかな。
10分ですか。そんな短くできちゃうんですか、うんうん、
ですからお肉をちゃんと選んで、まあ、もちろんそのね、多少その塩コショウしてちょっと時間を置くとかそういうのはあるけれど、焼き上がりは多分10分以内ですね、はい、
ちょっと私も料理当番の日があるのでやってみたいなと思います。
ぜひぜひ。じゃあ後でちょっと詳しくお教えします。
ぜひ教えてください、はい、ちなみに一番の得意料理っていうのは何ですか。
私ね、そのローストビーフはよく作るんですよ。なんかほらごちそう感があるじゃないですか。
あります、
ね、でも実はすごく簡単だから。
うーん、はい、いいですね。ちょっと後ほどレシピを伺いたいと思います。ぜひぜひ、今日一日どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時刻は6時5分です。この時間は朝刊各紙からジャーナリストの有本香里さんに気になるニュースをピックアップしていただきます。
はい、今日はもう朝刊各紙、はい、一面はですね、ほとんどこの新型肺炎絡みのニュースですよね。ですから、まあ、各紙取り上げるその視点がね少しずつ違うんですけれども、はい、ちょっと気になったのはですね、例えば日本経済新聞が、そのいろんなね、中国の都市が、戦略都市が機能不全になってるとかですね、まあ、世界貿易にもその縮小リスクがとか、まあ、そういう経済面のことを言ってるんですけど、朝日新聞が、はい、その春節明けの上海株が急落してると、うん、まあ、そういうその経済への影響を懸念する記事を一面トップにしてるんですよね、はい、で、まあ、これはこれでね一つ大きな影響だというふうに私は思いますけれども、また後ほどねこのニュースは詳しく触れますが、はい、要するにそれよりも何よりも日本国内の感染の広がり、はい、このリスクをできるだけ小さくするために、うん、何が必要なのかっていうことですね。で、今回やっぱりその日本側の対応の中でですね、ちょっと諸外国と大きく違うところがある、
はい、
つまりもうその例えばアメリカなんかはレベル4って言ってもう渡航を一切禁止してる、要するに中国側からの、中国からのその入国者 もうほとんど入れないっていう体制ですよね、
はい、
日本はこの入国制限を事実上ほぼやってない。
そうですね、武漢市をつなぐその ANA のアナのその便というのは実質その運休というか、
はい、向こう側がねもう止めてますからね、は
い、それ以外でっていうところですよね。
そうですね。でやっぱり湖北省から来る人以外は入国制限をしてませんけれども、今もうその湖北省から遠く離れたね浙江省の温州市、はい、ここも、まあ、町が封鎖されていたり、あるいはその北京上海にも相当影響が及ぶというような外国メディアの、うん、報道もありますから、
ええ、
そういう意味でやっぱり中国からのこの人の流れというのを一旦止めないことには、日本国内でいくらねその発症者とか感染者とかを例えば隔離する治療するということをやっても、新たに入ってくる人を止めるっていうことはやっぱり一時的に必要なんでしょうね。でもそれができないのはどうしてなのっていう話はまた後ほどおしたいと思います、
はい、
まあ、それ以外にもね気になるニュースいくつかありますね。なんか豊島園って、新業さん豊島園って 行った
私行ったことないんですよね、豊島園は。
私も。
あ、本当ですか。
でなんかそのハリーポッターに関係する施設ができるというようなことと、うん、
はい、
それ以外になんか敷地が公園化される、
されるということなんですね。
でもこれね、この敷地を公園化するっていうのは1957年に構想されてたっていうんでしょ。
そんなに前からだったんですね。
もう60年前よこれ。
そうですね、
すごいことですよね、
はい、
ほうという感じで、うん、まあまあそういうようなこととかですね。あとあのちょっとね、別の記事ですとね、
はい、
例えばなんかパスポートのデザインが変わりますよとかね、
富岳36件に変わる、
はいはい、あとね、なんか公明党がツイッターの活用を強化する、はい、ツイッターでの発信力を強化するために、これですから議員向けでしょうね、研修会を国会内で開くと。
研修会、
誰が講師やるんだろうね。
これ産経新聞の記事ですね、
はい、
研修会どういうことを研修、まあ、
選挙プランナーの方を講師に招いてね。
ね、最近ではの議員の方でもツイッターですとかその SNS を活用されている方というのもいらっしゃいますけれどもね、はい、
そうですね。まあ、まあ私もね、つい最近もあの、国民民主党の原口国対委員長と多少のやり合いがありましたけれども、ね、
はい、
やっぱりね、その私はほら何て言ったって別に民間人だからいいんですよ、
はい、
例えば炎上したところで、いや自分さえね別にそれによってこう特に傷つかなければいいんですけれども、やっぱり議員というのはねそうもいきませんからね。
そのつぶやき一つがいろいろな、もうたくさんの人に見られているっていう状況です
もんね。そうそう、その認識をね常に忘れずにいられるかというのと、それでいてただ単に一方的にね、あのこれインタラクティブなものじゃないですか、
はい、
だからただ一方的に自分の宣伝だけ流してればいいというのではなくて、それだとフォロワーなんか全然広がりませんからね、うんうん、やっぱりそのあたりのその拡散力っていうのはツイッターっていうのは SNS の中でも相当あるんですけれども、それをどういうふうに利用していくのかっていうことですよね。それで自分の、まあ言ってみれば SNS の中でどういうキャラクターを作っていくかっていうことだと思うけど、
はい、
あんまり上手い人って見当たらないけど、まあ河野防衛大臣はまあ比較的上手かな、でも河野さんだって前はちょっとねなんかっていうようなつぶやきで、多少品種を買うようなことも過去にはあったと思うんだけれども、
はい、
まあですからこれ教わったからって、講師に教わったからってそうね活用できるかどうかっていうのは厳しいと思いますけど、
その使い方一つっていうのは自分の中でもいろいろ考えていかなきゃいけない部分が教わったからではなくて、
はい、
うん、っていうのはあるかもしれないですね、うん、はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。たくさんメールいただきましたので紹介します、
はい、
豊島区にお住まいの久美子さんからいただきました。今日のコージーアップはオープニングから有本さんと新業さんのガールズトークでほっこりしてしまいました。これからおよそ2時間ところどころでまたガールズトークが聞けるのかと思うと楽しみです。リラックスして頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてメールもう一つご紹介したいと思います、
はい、
350大好きさんからいただきました、突然のメールで申し訳ございません。私は武漢からの帰国者の輸送に関わる業務をしたバスのドライバーです。チャーター機が到着する前日の夜、うん、会社からこの仕事を依頼され、断る暇などなく翌朝羽田空港に行き、詳しい説明もなく国立感染症センターに移送、その後隔離施設へまた移送、その後家に帰るとニュースでは病院に入る私たちのバスの映像ばかりで大変驚きました、
うん、
この仕事を受けるにあたり会社からは断ることもできるけどどうするって聞かれましたが、当然一人だけやらないなど言える状況ではなく、感染の恐怖を感じつつ引き受けました。妻にも前日の夜のニュースを見ながら明日武漢からのチャーター機担当する旨を話すと、冷たい顔で帰ってこないでよと、娘には2メートル以上離れてねなんて、今も家族からは見放された状態です、
うん、
我々バスドライバーは穴のような2週間業務から外すような余裕もなく、次の日から、修学旅行や老人会など一般の仕事に従事しています。本当に大丈夫なのでしょうか。また昨今のバス業界の労働条件や職場環境など少しでも分かっていただけたらと思いメールいたしました。よろしくお願いします、というふうにいただきました。
なんかもう本当にあれですね、ちょっと 大変なメールいただきましたけれども、
はい、もう現場ではこうであったっていうことですね。
これ本当に何ていうかな、こういうお仕事ね、やってくださる方がいるから、まあ、隔離だのなんだのってことが今すごく話題になってますけど、はい、それをねやっぱつなぐ方がいらっしゃって初めて成り立ってるわけですよね。まあ、そういう意味ではね、そのご家庭でこう冷たい顔で奥様にとか娘さんから2メートル以上離れてねなんていうのはちょっとこう聞いてると本当に大変だなと思いますけれども、いや私どもは今話を伺ってね、もう本当にお疲れ様でしたというふうに申し上げたいですよね、はい、ただですねやっぱりそのこれに類するようなことで言いますとね、奈良で、バスのやはり運転手さんが、まあ、おそらくそのバスに乗せたお客さんから感染したんだろうということで、はい、発症されましたよね。で、まあ、私はもちろんその発症されてそれほどその重篤には至らなかったっていうのは良かったなというふうに思ってニュース聞いてたんですけど、そのニュースを聞いてる中でちょっと気になったのはですね、あの運転手さんは確か9日間連続乗務してるんですよね。
はい、そうです。
これはむしろそっちの方が問題だったんじゃないか、で東京と関西と往復してるじゃないですか、
はい、
これはねちょっと労働環境が過酷すぎますよね。
その免疫が落ちている中でもしかしたらというのも考えられなくはない、
そうそうですから、やっぱりそのインバウンドとかね、いろんなものがこうどんどん盛んになってきた中で、はい、やっぱりこの輸送関係のお仕事されてる方々には相当そもそもかなりのそのなんというかな重い労働が課されていたんじゃないか、まあ、そのあたりも今回ねいろいろ見直す必要があるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
2月4日火曜日朝7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの有本香里です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。有本香里の OK コージーアップ、今週お休みの飯田浩司アナウンサーに代わって今朝は有本香里さんがパーソナリティです。7時台はニュースを掘り下げてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に取り上げるニュースはこちらです。IR 汚職をめぐり東京地検特捜部が秋本議員を追起訴。カジノを含む IR 統合型リゾート事業への参入をめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は昨日、中国企業側からさらに385万円相当の賄賂を受け取っていたとして衆議院議員の秋元司容疑者を収賄罪で追起訴しました。賄賂額は前回の起訴分と合わせておよそ760万円相当になります。また東京地検特捜部は中国企業500.com 側が現金を渡したと供述した自民党の岩谷武前防衛大臣ら、衆議院議員5人や秋元容疑者の中国旅行に同行した白須賀貴樹衆議院議員の立件を見送りました。
はい、はい、これね、ちょっとそもそも、まあ、IR 汚職っていうふうにずっと言ってるじゃないですか、でこの IR 事業に IR っていうのは、まあ、統合型リゾートのことですね、はい、要するにそのカジノってよく言われるけど、まあ、カジノを一部含んだあらゆる施設を統合したリゾートっていうことなんですが、はい、ここにね参入を図るために、まあ、議員にお金を渡したということになってるんですけれどもね、この事件はね非常に実は分かりにくい事件なんですよ、
はい、
というのはこの、まあ、お金を渡したとされる 500.com という中国企業の日本法人、
はい、
ここの会社のこう来歴っていうかいろいろ調べてみますとね、実際に私も行きましたけど会社が2017年に確かできてるんですね、その、まあ、日本支社の場所に行ってみるとそうですね、まあ、大体 4,50 年経っている古めの、まあ、4,50 年までいかないか数十年経っている古めのね、まあ、マンションのようなビル、その一室に最初本社ができた。その後はレンタルオフィスなんですよね。でその最初にできた古いところもですね、要するにその4社ぐらい同じ住所で登記がされていて、つまりそれはもう本社をただ置いてるだけ、 実態がない、でそこにだから本社ありますような感じにしてね、その日本人の何人かがそこのその500.comの日本法人の人間ですよという名刺を持って、この IR っていうのを切り口にして、今回の秋元容疑者らいろんな人に近づいていくわけですよ、
はい、
でここにはその日本の民間のですね、まあ、コンサル的な人もいろいろ絡みながら、その IR に関するセミナーとかね、いろんなものをやって議員との接点を増やしていくわけですね、
はい、
だけど実はこの 500.com という会社は中国においても IR の事業と関係ないのよ。
あ、 IR の事業してるわけではない
んです、ね、全然ないんです。サッカーくじをやってた会社で、正直ねほとんど実態がわからないんですよ。ですからね、まあ、もちろんこの後ろにね、いろんなその、まあ、中国のかなり、まあ、幹部ともつながりがあると思われるような、企業とかですね、 IR 関係の企業とか、あるいはそのリゾートカジノを運営している大企業とか、まあ、そういうものは後ろにいるとは言うものの、この 500.com 自体は、まあ、そのフロント的な役割で、むしろ日本の政界にお金を含めて接点を作ることが目的の会社だったんじゃないか。実際に参入して事業をやりたいとかそういうことじゃなくって、
はい、
とにかく日本の政治家をね取り込むことが目的の会社だったんじゃないかというふうにしか見えない。
うん、そして情報を取るというところです
ね。情報を取ってシンパを作るってことですよね。だからその日本の政界の中にどんどんどんどんその浸透してくる、まあこう切り込み対象的な、ね、役割の会社だったんだなと。だから会社の実態、事業の実態ほとんどないんですよ、うん、日本においても、
はい、
まあ、そういう意味で逆に気味の悪い話。
そうですよね、
うん、でね、やっぱりちょっとここで考えなければいけないのは、これ今回は、まあ、秋元議員が追起訴された、しかし他のね、要するにお金をもらっていたという人に関しては今回は立件を見送ったっていうわけでしょ、
はい、
これでなんとなく立ち消えになってしまう可能性があるんですよ。だけど今私申し上げたように、やっぱり日本の政界にじわじわと浸透してくる、これ一つの、まあ、ある意味駒だったというふうに考えるとね、例えば他の国、オーストラリアとかですね、台湾とかですね、いろんな国々が近年その中国からのロビー活動、中国からの政治的影響力、政治的にいろいろ浸透されてくることを防ごうという法律を作ってるんですね、うん、
はい、
やっぱり日本の国会はこういうことを早急にやらないとダメです、自分たちの自浄作用として。
はい、はい、この時間は IR 汚職をめぐり東京地検特捜部が秋元議員を追起訴のニュースを取り上げました。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます、ジャーナリストの有本香里です。
おはようございます、日本放送アナウンサーの新業一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みです。今朝は有本香里さんと一緒にお送りします。この時間に取り上げるニュースはこちらです。習近平指導部、新型コロナウイルスの対応の誤り認める。中国の国営通信新華社によりますと、中国共産党の習近平国家主席ら党最高指導部は3日、新型コロナウイルスによる肺炎に関する会議を開き、感染症対応に誤りがあったことを認めました。中国指導部が誤りを認めるのは異例のことです。また加藤厚生労働大臣が入国制限の拡大も示唆したということですね。
はい、確かにね、中国共産党の指導部が誤りを認めるのは異例のことなんですけれども、
はい、
もうこれ今世界的に大変なことになってますからね。で特にアメリカなんかはその、まあ、事実上のレベル4指定ですから、
はい、
要するにアフガニスタンだとか、まあ、その感染症の危険というのは、地域情勢とは違いますけれども、でもまあそれぐらいのレベルでもう危険地域であると、
はい、
だからアメリカ国民には行かないように、そして退避するようにって言ってるわけでしょ、
はい、
もうこれは大変なことだというふうに思ったでしょうね。それから武漢の市長がなんか結構その映像かなんかを撮って、いや自分はそのどうしても隠さざるを得なかったんだみたいなことをね告白しちゃって、結構国外にも発信してしまってる、
はい、
で今結構その、まあ、虚実入り混じってるけれども、この最中にも随分その武漢の中の情報なんか外に出ちゃってるじゃないですか。
そうですよね、
だからこれであんまり白を切ってね、 いるっていうことはできないという判断だと思います、
はい、
でさてそれで、まあ、日本の側なんですけれどもね、まあ、私は結構今回のねこの政権の対応に対しては案外批判的な人間なんですよ、
はい、
というのはですねやっぱり普通にこれ考えてみていただけると例えばこの新型コロナウイルスというのが今まだどういうものなのかっていうのははっきりしないですね、
はい、
だからそれはね、まあ、専門家の方々にお任せするとしてその、まあ毒性がどのぐらいなのか感染力がどのぐらい強いのかっていうことの分析もまだ定まっていないんです、
はい、
しかしねやっぱりこのような事態に陥っている特にね武漢って1000万の都市ですよ、
はい、
つまり東京と同じぐらいの規模の都市でしょ、
ええ、
そこが封鎖するっていうのはただごとじゃないですよね。でさらにねなんかあの要するに運州、
はい、
浙江省ですねここも、これも、ちょっと周辺を含めれば多分1000万ぐらいの規模ですよね。そこも封鎖されている。
そうですね、市民の外出が原則禁止、うん、
禁止ですよね、
はい、
だこれはもうただごとじゃなくてでしかも日本国内でも人から人に移ってるわけでしょ、
はい、
でそうであるならば例えばその今感染した人あるいはその感染があるかどうかっていうのを確認してね例えば隔離して治療する云々ということだけじゃなくてやっぱり外から感染してる疑いの高い人たちが入ってくるのを止めるしかないですよ。他の国々はみんなやってんですから、
はい、
アメリカもそうだしヨーロッパもイギリスなんかは、ブリティッシュエアウェイズはもう数日前に全部あの中国便を止めましたよね、
はい、
でシンガポールなんかもそう台湾もそう、やっぱりここが日本は入国制限が遅れてしまってるんですよね。でその結果と言っていいのかもしれませんけれども中国外では最も感染者の多い国の一つになってるじゃないですか、
はい、そうです
日本が、
はい、
ですからねやっぱりこういった通常とは全く違う非常事態想定できない事態が起きた時に今までとは違うんだから要するにその果断にねもう政治決断をしてでも通常とは違う対応を取れるかどうかっていうことですよ国が。で無論日本の場合はその法律上のね、まあその後ろ盾がないとできないとかですね、まあ、いろんなことは言うんだけれども、
はい、
じゃあ何のために国会開いてんのって話でね、うん、国会でじゃあさっさとその特措法でも何でも作りなさいよという話だったりするんだけれども、国会では相変わらず桜なんてやってるわけじゃないですか。だからねやっぱりねこの何か想定しえない事態が起きた時に日本という国はさっとその体制を取って国民を守るということができないということなんですよ。
それがオリンピックパラリンピック前に
こんな事態がはっきりしちゃったと、露呈してしまったということですね。だからこれはね、まあ、政権を批判すると同時にやっぱり私たち国民にも大きな課題が突きつけられたと思いますよね、
はい、
である意味これはまだねその、まあ、ウイルスに感染してもそんなに、まあ、日本国内の方々みんな重篤化しないで回復に向かっておられるということだから不幸中の幸いなんですけれどもね、はい、これこの種のウイルスじゃなかったらどうします。例えば北朝鮮からミサイル飛んできましたと、日本国内着弾しましたって言った時もうろうろしててるだけで何もできないっていうことでしょ、おそらく、
はい、
ですからやっぱりこういうね非常事態ですよね、そういうものに対応できる体制というのを作らなきゃいけないですよね。だから国会でああいうことをやっていることも、まあ、我々も愚痴を言ってるだけじゃなくってやっぱりその状況を能動的に変えなきゃいけないということだと思いますね、
はい、どうしてもその他の国と日本とでのその対応の差というのが今現在出てきてしまっている、
うん
はい、
もう歴然としてますよね。
です
からそこはね要するに政治家が政治決断、まあ、できるできないはその政治家要するにトップに立つ政治家たちの、まあ、意思の強さにもよるかもしれないけれども、でもやっぱりそういう日本は立て付けになってないっていうことも問題なんですよ。これは国民としてやっぱり今回肝に銘じる必要のあることだと思いますね、
はいはい。まず1本目は習近平指導部新型コロナウイルスの対応の誤り認めるというニュースを取り上げました、続いて取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選挙候補者指名争いをスタート。11月のアメリカ大統領選挙に向けた候補者選びの初戦、アイオワ州の党員集会が現地時間3日行われます。野党民主党は最新の世論調査で4人が接戦を繰り広げています。 アメリカ大統領選挙民主党の主な候補としてはジョー・バイデンさん、バーニー・サンダースさん、エリザベス・ウォーレンさん、ピート・ブディジェッジさんということなんですね、うん、
はい、はい、このピート・ブリジェッジさんという人はインディアナ州サウスベンドの市長ですね、はい、でこの人が38歳という以外は残りの3人はみんな70歳以上の高齢なんですよ、うん、でこの、まあ、ちょっと選ばれる可能性は低いけれども、ブディジェッジ元その市長はですね、そうなんですよ、同性愛者であるということを公表してる、はい、まあ、こういうね、今アメリカ政治家結構多いんですよね、で8カ国語を喋るというね、まあ、非常にその新しい人なんですけど、まあ、ちょっと今回選ばれる可能性は低いかなというところですね、はい、でバイデンさんが一番有利ということになってるんですけど、やっぱり今回民主党はねすごく多くの候補者が出て、
はい、
でそれはそのたくさんの人が手を挙げて元気があっていいねっていう話じゃなくてですね、要するに民主党という党派がちょっと今後どうなっちゃうのという感じなんですよね、で、まあ、今の段階ではですからトランプ大統領に有利で、トランプ大統領の弾劾弾劾って言ってたけれども、これも結局何でもなかったという話でしょう、
はい、
ですからこれねちょっと今ね世界的に起きてるんだけど、イギリスがブレグジットって言って、要するに EU から離脱しました、
はい、
でまあ、保守政権ですよね。それからそのアメリカも、まあ、トランプ大統領の出現によって、この要するにリベラルの民主党というものがちょっとこう方向性が見えなくなっちゃってて、とにかくトランプさん攻撃をやることしかなくて、新たな自分たちがそのこう国民に提供できるその道筋みたいなものが見えなくなっちゃった。で日本においてもそうでしょ、ね、日本の野党が一体何を国民に提供してくれるのかっていうのは全然見えないし、多様性とかね、まあ、リベラルの人がよく言うそういう言葉だけは踊るんだけれども、それ一体私たちにとって変な言い方ですけどどう美味しいのっていうね、見えないじゃないですか。
そうですね、
うん、それからねもう一つね大事なことは、その保守とかリベラルとか言うんですけれども、例えばトランプ大統領のやっている政策、あるいは安倍総理のやっている政策、これよく見ると実は左派的な政策をかなり取り込んでいるんですよね、
うん、
そこで左派の人たちが自分たちの要するにこう寄って立つものがアピールするものがなくなってきて、でその勢いポリコレの方に行っちゃったり、あるいはその、まあ、今の、ね、大統領とか総理大臣をもうただひたすら追及するということになっちゃって、いやあなたたちその国民にその私たち その生活とか今後どうしてくれるんですかみたいなね、ところが示せなくなっちゃったと、いう状況ですね。ですからそういう意味でこのバイデンさんもね、疑惑追及という民主党を言っていながら、この人自身がそのウクライナで息子さんのね件やなんかでだいぶ怪しいところもあるわけだから、
はい、
ちょっとやっぱりこれは民主党の候補厳しいんじゃないかなというところ。で、まあ、最初あれですね、山になるのはアイオワ州の、
はい、
党員集会ということですね。
うん、
まあ、でも注目しましょうね。
そうですね、
はい、
これはもう民主党がいかにしてその対案というかトランプ大統領との再会を出せるかっていうところにかかってくるんですかね。
はい、そういうことですね、
はい、この時間は習近平指導部新型コロナウイルスの対応の誤り認める、そして2つ目アメリカ大統領選挙について取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。今日はジャーナリストの有本香里さんとお送りしました。日本放送ではこの後も有本さんにお付き合いいただきます。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
有本香里の OK 工事アップ、今朝はお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わってジャーナリストの有本香里がお送りしております。
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は教えてニュースキーワード、今朝取り上げるのはこちらです。 JOC が東京オリンピックの3つの役割を明確化。JOC 日本オリンピック委員会は昨日、東京オリンピックを通じて果たす役割と戦略を発表しました。役割としてアスリートの育成・支援、オリンピズムの普及・推進、国際総合大会の派遣・招致・国際化の推進の3つを掲げました。
会見した JOC の山下泰裕会長は改めて東京オリンピックでの目標を金メダル、30個獲得と定めたほか、オリパラ一体感の情勢を強調しました。
このオリパラの一体感の情勢っていうのは非常に重要なことですよね。
そうですよね、
はい、あとその中、選手がその被災地を訪問するとか、そういうようなプランもねあるようですけれども、ただねやっぱり今この先ほどのねニュースでもお伝えした新型コロナウイルス、これの感染拡大がだいたいウイルスっていうのは、まあ、ある程度で数ヶ月でだいたい収束していくとは言われているんですけれども、これが果たしてその東京オリンピックパラリンピックの開催に影響するのかしないのか、でこれはさすがにね国会でも、まあ、そういう質問が出てですね、どうなんですかということについては、まあ、安倍総理はそのオリパラへの影響を及ぶことないようにと対応していくんだ、適切に対応していくというふうにおっしゃってるんですけれどもね、まあ、私はやっぱりその辺の判断もだからこそ本来であればもうちょっと早くにね、一旦は入国制限をかけて、入国制限って別にずっとやるわけじゃないですからね、ピークが過ぎた時点で解除するなりなんなりということをやるべきじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。
SARS の時でその収束がおよそ半年、ね、半年以上かかったというふうなこともありますので、
だから今の感じだと6月とかね、このぐらいまで行くという専門家もそういう指摘は結構早くからしてるわけですよね、
はい、
そうすると本当にギリギリまで行ってしまうというのがかなりやっぱり厳しいんじゃないのかなと思いますね。それからJOC が今月予定していた北京の冬のオリンピックへの現地視察、これをやめたと、まあ、当然なんですけれども、でね6時台にもちょっと言ったんですけど、今北京、上海あるいは重慶、こういう都市にも危険が迫っているというふうに海外メディアなんかは盛んに放送してるんですよ、報道してるんですよね、となるとね、もう中国の主要都市、要衝になっているところというのがほとんどその機能不全に陥ってしまうかもしれない。これは世界経済にも相当な影響を与えてくるし、オリンピックにも当然影響するだろうというところなのでね、ここでもう一つ考えなければいけないのは、これ開催時期を少し後ろにやるというようなことをね、緊急でねやっぱりその話し合うことできないのかと、こういう提言をやっぱり日本もするというところも組まないといけないでしょうね。
そうですよね、開催時期をその7月で本当に始まって大丈夫なのかということですよね、
そうですね、やっぱりこれはもう本当に健康に、もちろん選手もちろんですけれども、世界中から観客集まるわけですから、まあ、そういうことが可能であるのかどうかというところの問題提起をするかどうかですね。それからさらに言うとね、このまあオリンピックに関しては10年後に札幌でまたオリンピックをね、招致しようというような動きもありますよね。ですからまあ日本はこのオリンピックパラリンピックということで、いろんなそのステップアップのきっかけっていうことを考えてたわけですね。ここにやっぱり大きく暗雲が立ち込めているのがこの新型コロナウイルスですから、そういう意味でもね、やっぱりここにメリハリの効いた対応をする必要があるというふうに思います。だからそこがそのどういうふうに、ね、日本政府が行動を取っていくのかというところですよね。
この時間の教えてニュースキーワード、 JOC が東京オリンピックの3つの役割を明確化というキーワードを取り上げました。ここでメール1つ紹介します。木更津市にお住まいの陽介さんからいただきました。新型コロナウイルス、オリンピック開幕までに収束してほしいです。ちなみに有本さんは東京オリンピックパラリンピックのチケット当たりましたか、というふうにいただきました。
当たったんですよ。
当たりましたか。やりましたね。何ですか。
私ね、ビーチバレービ
ーチバレーですか。
そうで、ナイターなんですよね。
あ、もうちょうどいいですね。
いいでしょ、なんかお台場で、そうなんですよ。新業さんは、
私は、女子ラグビーの予選と女子バスケの予選が当たりました。
だからそれもいい。でもそれお仕事？
いや、じゃなくてプライベートです。
あら、そう。
はい。行けるとは限りませんので。
確かにね。飯田さんはなんか水泳かなんかって言ってましたけどね。
水泳の決勝が当たったみたいで。
それはいいですね。
みんなからいいな、いいなっていうふうに言われてましたけれどもね。
だからこれもね、そういう意味で私たちもチケットどうなっちゃうんだろうっていう。
そうですよね。
もし大会の日程が変わるみたいなことに、まあ、万が一ですけれども、なったら、万が一っていうか今ね、いろんな状況があるのでね、さっき申し上げたような、どうなっちゃうんだろうと。
この時期がずれちゃうとまた
たチケットもこうやり直しってことになっちゃうんですかね。どうなんでしょうね。
まあ本当無事に開催されることを祈りましょう。
お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって
ジャーナリストの有本香里と
新業一華がお送りしています。さあ、ここだけニューススクープアップのコーナーになりますけれども
ちょっとプレッシャーですね。
ちょっと飯田さんがいつもキャキャしてるのであれかと思うんですけれども、はい、有本さん流で、
はい、分かりました。
今日ラストのニュースお願いします。はい、
ここだけニューススクープアップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。
中国が旧正月の増発便の名目で武漢の台湾人にチャーター機を用意。新型コロナウイルスによる肺炎の問題で封鎖された中国の武漢市に残っていた台湾人の一部が昨夜、旧正月の増発便の名目で中国側が用意した民間機で台湾に向かいました。武漢にはこれまでおよそ400人の台湾人が足止めされていると見られておりまして、うん、はい、現地の台湾人を帰国させようと、台湾側はチャーター機の派遣を中国当局に打診していましたが、はい、回答なかなか得られず、
はい、そうですね、はい、
台湾の蔡英文総統1月30日に働きかけを続ける方針を示していました。
うん、そうですね、日本の国内でもなんとかこれ台湾のために力になれないかっていう声も随分ありましたけれどもね。はい、まあ、ただ私は皮肉っぽく、いや中国は常にその台湾は中国の一部だと言ってるんだったら自国民を送り届けることしなくていいのと、まあこれは嫌味として言ってたんですね。
はい、
ただ今回ですね、このチャーター機に関しては、まあ、日本は他よりも早くもう3機飛ばして、まあ、多くの方が帰ってこられていて、まあ、だからその分感染が発覚した人も多いということも言えるんですけれどもね。しかしこれ新業さんね、例えば日本に帰ってくるチャーター便って、はい、いつも明け方とか朝早くとかついてるじゃないですか。これどうしてか分かります？
国に順番があるからとかですか？
もちろんその政治的に中国が、今とりあえず大事にしとこうと、まあ、アメリカなんかはもともとね、当然そうだと思うんですけれどもね、はい、その受け入れるよって決める順番が早かった、そうじゃなくてね、この飛んでる飛行機を飛ばす時間帯っていうのは、
はい、
夜なんですよ。みんなが寝静まった時なんです。それどうしてかっていうと、昼間とかに飛ばすとね、外国の飛行機がこうなんとなく飛んでるというのが市民に見えると、あ、なんか外国人は脱出してるじゃないかっていうふうに言われるからということなんですよ。つまり市民はもう封じ込められてるわけでしょ。ですからそういう意味でやっぱりさっきのね、その、まあ、習近平指導部が一応ね責任を認めた、責任をっていうか、まあ、要するにちょっと、まあ、初動にね問題があったということを認めたと、
はい、
まあ、でもこれも結局武漢市長が悪いみたいな話になるかもしれないから、まあ、非常に曖昧なんだけど、要するに自分たちが責めを負わないようにっていうところにはかなり気を配ってるんですよ、一連のことがね。まあ、そういうようなこともありましたけれども、それ以外にですね言うと、まあ、結局これで今回台湾の国内でじゃあ例えばなかなかチャーター機が飛ばせないと言って、これで蔡さんに何やってるんだっていう声が上がるかと思いきやそうじゃなくて、
はい、
これ以上グズグズするとやっぱり中国はとんでもないっていう反中感情をより大きくしてしまうというところで、まあ、じゃあ送り届ける便を、しかもその旧正月の増発便という名目で出しますっていう、まあ、非常に政治的な決着をしたわけですよね。
はい、
で、まあ、こういうことがいろいろありましたけれども、やっぱり台湾に関して言うといろいろとねその問題が今回もはっきりして、これ SARS の時から何一つ変わってないんですけど、はい、要するに WHO が台湾を排除してたじゃないですか。
はい、
で私ちょうどね、武漢が閉鎖される前の日だったかな、22、3日ぐらいに、たまたまちょっとある人を取材したんですね。
はい、
そしたら日本のね有力国会議員のところにも結構台湾の関係者が、まあ、相談に来ていて、それはどういうことかっていうと、要するに WHO の、研究会議から台湾排除された、でも台湾側は自分の国内でどういうことが起きてますと、今回のこの特に感染症に関してですね、どういうことが起きてますっていうことを WHO に報告を上げてるんですよ。
はい、
で普通 通は報告を上げたら WHO からもフィードバックがもらえるというのが、まあ、普通の国なんだけれども、台湾に関しては報告を上げても上げても全然フィードバックがないんですって。梨のつぶて。で、これあんまりにもひどいだろうと。でね、まあ、蔡英文総統もこのところその、まあ、国連機関への呼びかけなんかをしてるときに、まあ、こうおっしゃってるんですけど、貿易、つまり貿易というのは防ぐ疫病の疫ですね、はい、貿易に抜け穴があっては意味ないじゃないかと、全くその通りなんですよ、台湾を排除してその政治的にね、つまり中国の影響力で WHO がそれに屈して要するに台湾を排除してますと、そんなことやってたら感染症っていうのはこうやって国境を越えて蔓延してしまうものなんだから、はい、意味ないでしょっていうことなんですよ、それが要するに SARS の時と今回とほとんど変わってない、むしろ嫌がらせの度合いがちょっと強くなってると、これ大問題ですね、だからやっぱり WHO の、まあ、その存在意義っていうんですかね、これもやっぱり今回も問われた、でさらに言うと今ちょっとですね、非常に中国側も恐れてると言われてるのは途上国に感染が広がってるんですよ。例えばネパール、スリランカ、ベトナム、まあ、こういうところに広がってる、で今数が出てきてないのがアフリカと中南米なんですね、でこれは実態がわからないんじゃないかと言われてるんですけれども、これアフリカあたりに感染が飛び火したら大変なことになるんじゃないかと、やっぱり医療のね、行き届かないところだし、衛生状態もやっぱり良くない地域が結構あるでしょ、だから相当これひどいことになるんじゃないか。でさらに言うと中国はもうここ10年以上ですね、アフリカにものすごい投資をしてきてるわけですよ、であるにもかかわらず、自分たちのところから発生したこの感染症によってアフリカ自体も相当大変なことになってしまう危険性があるというのをかなり焦っているんじゃないかと、まあ、こういうことも言われているんですね。でさらにはですね、その、まあ、台湾との関係ということで言いますと、台湾の蔡英文総統がまた、いろんな形でですね、アメリカとこう連携を強めている、今回ですね、1月の11日の総統選挙で蔡さんが再選された時に、そのランニングメイトだった副総統ライ・セイトクさんというね、まあ、この人、要するに蔡さんが今回その任期いっぱいまで務めたら次はライ・セイトクさんにバトンタッチするんじゃないかと言われてるんですけれども、まあまあイケメンの政治家なんだけど、まあ、市長経験もあってですね、この人がその今度アメリカ行きますと、で彼はですね、蔡さんよりもかなりこう起承鮮明に台湾独立っていうことを言ってきた人間なんですよ、でこの人が、まあ、顔見せの意味もあるんでしょう、おそらくアメリカに行ってですね、トランプ大統領とも面会すると、アメリカ政府高官ともそのいろいろ会うと言ってるんですね。でこれはこのトランプ政権になってから、台湾旅行法という法律を作ってトランプ大統領署名しましたね、つまり、台湾とアメリカとの間で、トップを含めた高官がもう行き来しますよと、別に中国にもう気兼ねしませんよという新しいフェーズに入ったっていうことを今回実践するわけですけれどもね、まあ、中国はこれに対してもとやかく言ってるほどの余裕も正直今ないという状況なんですね。で一応ライさんは、まあ、私的な立場で今回行くって言ってるんだけど、まあ、相当そのですから中国がね今こういう状況の中で台湾もまた何というかな、こう政治的に一歩前に出るというようなことをやっている。ですからね、私はここでやっぱり WHO に台湾が入るということを日本がもう強力に後押しすべきだと思う。それからもう一つ言えるのは、日本は TPP の実質上事務局なわけですよ、台湾は TPP に入りたがってる、入ることによってメリットある。ですからこれは残りの、ね、国々を日本が説得して、これ全会一致じゃなければ新しいそのお仲間入れられませんからね、やっぱりそういうその国々をいくつか迎える中に台湾を入れて、TPP を完成させるという必要もあるでしょう。だからアメリカと台湾がこれだけやっぱりどんどん前に出てきて、そして中国が、まあ、いろんな意味でちょっと今こう苦戦している状況がありますね、ですからそこで日本ももう一歩このアメリカ日米同盟とそれをさらに強化する意味で台湾との実質上の同盟関係を作る一歩をやっぱり今年踏み出すべきだと思いますね。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メールいただいています。千葉市にお住まいの60歳チアバーバさんからです。新型コロナウイルスが世界中に広がる中、習近平さんは日本にいらっしゃるんでしょうか。これを口実にお断りできないものでしょうかね、というふうにいただきましたね。
私は元より大反対なので、はい、これを口実にお断りできたらいいなというふうに私も思ってますけれども、
はい、これまたその時期をずらすみたいな話になってくる可能性もありますよね、
まあ、一度延期してるんですけれどもね、まあ、でも延期したらいいんじゃないですか、無期延期みたいな感じで、それでいいと思いますよ。で、まあ、なかなかそうならないんじゃないかなという残念な感じもするのはね、やっぱり今回そのコロナウイルスの件だけじゃなくて、今年に入ってからもうほぼ1日の例外もなく、尖閣諸島には確か4隻体制で中国公船入ってきてますよね、でかなりその島に近いところまで来てるという状況でもある。これでね、しかもこのコロナウイルスが日本にどんどん感染広がって、まあ、日本人的感覚で言うならば、ご迷惑おかけしてる最中でもこういうことやってるわけですよ、
はい、
ね、日本からはね、要するに二階幹事長がいや親戚が病気になったみたいなもんだからとか言って100万枚もねマスク送ったりとかしてても、こういう集中してくるわけですよね。なんで国賓でお迎えしなきゃいけないのか私には全く理解できませんけれども、まあ口実としてはこれを口実にするというのは一つあるんだろうと思いますね。
はい、ではもう一枚メールいきますね。ですね、ツイッターでいただきましたね、左膝をリハビリさんからいただきました。中国共産党が誤りを認めたって、それだけアメリカや欧米がきちんと情報を掴んでるんじゃないの、日本は情報機関がないからな今頃入国制限の拡大って遅すぎというふうに。
全くですね、そうです。しかも拡大ってどこまで拡大するかちゃんと言ってないからね、いろんな情報を掴んでる部分はあると思いますよ。で、ただそのまさっきも申しましたように、誤り認めたって言っても日本みたいに、いや誤りがありました申し訳ございませんとか言ってるわけじゃありませんからね、
はい、
うん、曖昧になんとなくちょっと世論をちょっとなだめるためにぐらいな話でしかありませんのでね、
はい、たくさんのオピニオンありがとうございました。
ありがとうございました。